ルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第32回、漢香楼に水別せんとすれば喫憂寒橋。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は加賀美幸子です。
今回はみかんを映じた詩を選び、香楼に水別せんとすれば喫憂寒橋と題してお送りします。はじめに政党の詩人王昌齢の義辞を送るを読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
義辞を送る王昌齢。香楼に水別せんとすれば喫憂寒橋。香風雨を引き船に入りて涼し、君を思えばはるかに少々の月にありて、憂え期間静縁の無理に長きを。
作者の王昌齢は政党の詩人です。略歴につきましてはテキスト32ページをご参照ください。詩の題にございます義辞は人名で、義は姓、辞は俳号です。この人物については詳細は不明です。その人物を送ります送別詩です。詩形は四言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目です。香楼に水別せんとすれば喫憂寒橋とあります。水別せんとすればは酒によって送別すること。香楼とは長江に面した楼閣のことです。喫憂寒橋とはみかんが芳しく香ること。長江沿いの楼閣で酔って別れを告げようとしますと、みかんの香りが漂ってきます。二句目です。香風雨を引き船に入りて涼しとあります。香風とは長江上を吹き渡る風。雨を引きとは風が雨を伴うことです。長江上を吹きます風が雨を伴って船に涼しさを運び込みます。三句目です。君を思えばはるかに少々の月にありてとあります。君を思えばは君を思い出すこと。少々の月は小水と小水が合流するあたりの月を言います。風光明媚な場所です。別れて後君のことを思えば、君はきっと遠く離れた少々の月明かりを浴びていることだろうと想像しています。四句目です。憂え期間静縁の無理に長きをとあります。憂え聞くとは悲しく耳を傾けること。静縁とは澄んで聞く者の心にしみる猿の鳴き声です。無理に長きをとは夢の中で猿の長く響く声を聞くという意味になります。きっと君は旅集の中で澄み切った猿の鳴き声を聞いているだろう。絶句にあって三句目の役割は大きいと言えます。この詩も例外ではありません。三句目の君を思えば以下の場面は両者の離別の後のある時点を仮に想定して、そこから今を思い起こす構成をとっています。そして前半2句が 歌う場面へと連絡し、本来は伺う術のない未来をありうべき状況として描き出し、説得力があります。前編、情緒天面たる繊細さを感じさせる詩語を配置しています。一句目にあります寒波詩の嗅覚、二句目にあります涼しの触覚、三句目月の視覚、四句目声援の声の聴覚などであります。最後にあります猿の声を除けば全体的に柔和ではありますが、哀愁の陰影を帯びていると言えます。この詩の現代語訳は以下の通りです。義事を見送る、長江沿いの楼閣で酒を仰いで別れようとすれば喫憂がかぐわしく、船に入り込む風は川面を渡り雨を伴って涼しい、別れて後君を思い起こす時少々にあって月の光を浴びながら、旅愁の夢の中に澄み切った猿の声が長く響くのを聞いているであろう。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をしていただきます。
小平僧先輩に送る虚婚、光陵の定常昔離居す、ほは少々に転ず万里を、疎閣やむとき副長なく、越境帰するところ路御あり、牛尾は水閣に生じて喧嘩響き、雨は山上を過ぎて喫憂そなり、聞くならく琴を携えてかねて酒をのすと、友人いかでか芭蕉女を知らん。
作者の虚婚は中東の詩人です。略歴につきましてはテキスト48ページをご参照ください。詩の題にございます送るという字は、詩や物を目の前の人に送ることです。小平僧は小という姓の平僧三軍を指します。詳細は不詳です。兵装三軍とは、府や州に置かれました武器と防備を司る官職です。先輩にあたります将という兵装三軍に詩歌を送ります。詩形は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。光陵の定常昔離居す、ほは少々に転ず万里よとあります。光陵は地名のことで揚州を指します。現在の江蘇省長江以北の土地です。定常は包みのほとり、離郷すとは離れ離れに住むことです。少々は小水と小水が合流する付近、現在の湖南省です。後、宋代になりますと、風光明媚な場所として知られるようになります。万里よは一万里余り。昔、光陵では離れ離れに暮らし、今、船ははるか万里も彼方、小小地方をさまよいます。三句目と四句目です。疎閣やむとき、副長なく、越境帰するところ路御ありとあります。疎閣はその国を旅する旅人、副長はフクロウです。不吉な鳥と考えられました。越境は越の国、現在の江蘇省浙江省あたりを指しています。路御とは魚のスズキのことです。 秦の長官は秋になって故郷の味である魯魚のナマスと純菜のスープを思い出し、缶を捨てて帰郷しています。その国を旅する旅人は病を得ましたが、不吉な復調の来訪もなく、帰るべき故郷にはふるさとの味が待っています。5句目と6句目です。牛尾は水角に生じて喧嘩響き、雨は三畳を過ぎてきつゆそなりとあります。水角は水郷のこと、喧嘩は水草の荻と葦です。三条は山の中の町、きつゆそなりはみかんや柚子がところどころに見えることです。水郷に潮が満ちて、水草の荻や葦が音を立てて響きます。雨が山中の町を通り過ぎて、みかんや柚子がまばらに見えます。七句目と八句目です。聞くならく琴を携えてかねて酒をのすと、友人いかでか芭蕉女を知らんとあります。聞くならくとは聞くところによると、琴を携えてとは琴を持参して、酒をのすとは酒を持ってという意味になります。友人は村人のこと、いかでか知らんとはどうしてわかるだろうかという意味の反語の構文です。芭蕉女は前巻の文人の芝少女のことです。府の大家で死去の府が武帝に激賞され、宮廷詩人の地位を得ています。聞くところによると、村人たちは琴を携え、また酒を持参してくるそうだが、聞くがあの文人芝少女に匹敵することなど知る由もないだろう。この詩は以前の離別を経験し、今また再会しての詩の贈呈と思われます。秦の長官が管理の束縛を嫌って役目を放棄し故郷に帰ったことは、将兵僧の人となりと矜持とを物語っているようです。五句目と六句目は南方特有の植物を映じて、その土地柄を描いています。七句目と八句目は地方では人物に対して真の評価は得られにくいことを指摘し、我こそは真の地因であると励ましてもいるのであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。兵曹三軍の小先輩に送る。公領の包みでは離れ離れに暮らし、遥か万里の彼方、船は少々あたりをさまよう。その国を行く旅人は病を得たが、不吉な鳥のフクロウの訪れもなく、帰るべき故郷には美味なスズキが待っている。水郷に水が増し、潮水が起こり、水草の喧嘩が音を立て、雨が山の町を通り過ぎると、キツとユウがところどころになっているのがわかる。聞くところによると、近所の人が琴や酒を携えてくるそうだが、村人には芝少女に並ぶあなたの人物が理解できぬとも仕方あるまい。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をお願いいたします。
龍州城の西北宮に甘樹を植う。龍草原。手図から植う高官の200株。 春雷神陽上宮にあまねし、まさに祖閣の光樹を憐れむに同じ気も、慶州の牧道利するを学ばず、幾年か花を開き雪を吹くことを聞き、何人か実を摘んで玉をたるるを見る。もし座して林となる日をまたしむれば、地味はまた老婦を養うに耐えん。
作者の劉宗元は中東の詩人です。あざなは始皇と言います。科挙に及第した後、友人劉釈らと共に永帝の革新に参加しましたが、改革は頓挫し、永州司馬、その後劉州刺史に左遷されています。役人の生活のほぼすべてをその土地で過ごしています。その苦境は思想や文学に新たな地平を開きました。関羽と並んで古文復興の担い手でもありました。詩の題は、作者が晩年に赴任しました劉州の西北にみかんを植えた詩であります。劉州は襲名で現在の広西チワン族自治区劉州市です。作者が志士として左遷された場所です。詩形は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。手図から追う高官の二百株、春雷神陽上宮にあまねしとあります。手図から追うとは、獅子自らが植えること。交換はみかんを指します。春雷は春のことで、雷は設備時で意味はありません。神陽は和歌、上宮にあまねしとは、城郭郊外に残すところなく植えられることで、みかんの木一色になることを意味します。獅子自らがみかんを200株植えます。春になって若葉が郊外いっぱいに広がっています。3句目と4句目です。まさに祖閣の光樹を憐れむに同じ気も、慶州の牧道を利するを学ばずとあります。祖閣はその屈原を指しています。光樹を憐れむは、みかんを大事に思うこと。何々を学ばずとは、何々を真似たわけではないという意味になります。慶州の牧道を利するとは、三国時代後の慶州の利口はみかんを植えて家産を増やそうとしました。牧道はみかんのことです。柑橘の別名です。このみかんを植える行為は、みかんを愛したその屈原を意識したもので、利益を目論んだ利口を真似したわけではないと、その意図を説明しています。五句目と六句目です。幾年か花を開き雪を吹くことを聞き、何人か実を摘んで玉をたるるを見るとあります。幾年は後年、何年か後のことです。雪を吹くことを聞くとは、みかんの花を雪に例えて、白い花が咲いた、それを耳にしたということです。何人とは誰のことです。実を摘むとは、みかんを摘み取ること。玉をたるるとは、宝石を垂らしたようなみかんの実を表現しています。この後、みかんは多くの花を咲かせたことを耳にし、いずれ誰かがたわわに実った実を摘むことになるだろうと予測しています。七句目と八句目です。もし座して林となる日をまたしむれば、 地味はまた老婦を養うに堪えんとあります。もし何々しむればは、もし何々させさえすればという意味になります。座して待つは、時の経過するのを焦らず待つこと。林となる日は、みかんが生い茂り林となる日です。地味は地用になる食物のこと。また大変は、その上何々できるという意味になります。老婦を養うとは老人を養うこと。ここでは作者柳宗元自身を指しています。みかんの木々が生い茂り林となる日まで生きていられれば、このみかんの需要は年老いた我が身をも養うことができるだろうと感じています。作者が晩年に流されました柳州での作で、死の1年前にあたります。志士である柳宗元が柳州における施策の一つに食産の振興がございました。みかんの植樹栽培はその代表的なものであります。植物はその土地に生きていけなければ枯れてしまいます。作者に多く認められます植物を移植することをテーマとする漢詩は、土地に生きる植物を自らの姿に移してみています。みかんを植え、その繁茂し実をつけることを期待することで、自らの希望を託しています。作者はみかんの繁茂を見ずに死にましたが、みかんはこの詩を読んだ折に想像したごとき景観をもたらしました。しかもそれを無念とは思わぬ心の余裕がこの詩にはあるようです。柳宗元は死ぬことによって永遠に生きることになりました。この詩の現代語訳は以下の通りです。柳州城の西北郊外にみかんを植える。手ずから200株のみかんを植え、春に若葉が町いっぱいに広がる。みかんを愛したその屈原の気持ちと同じであって、将来の利益を目論んでの後の利口の真似ではない。何年かたち、雪が舞うように花が咲いたと耳にし、いずれ誰かが宝石のような実を摘むことになるだろう。みかんの木が茂り林となるまで生きることができたならば、この地味は年老いた自分の命を養うことができるだろう。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をお願いいたします。
各漢集の漢詩を寄せらるるに報ゆ摂刀。早期譲らず黄金の色、演出なお含む魚脂の香り、いずれのところか声を同じくして情最も異なる臨戦の大衆釈迦の老。
作者の摂刀は番頭の女流詩人です。あざなは高度と言いました。長安と申しますので、現在の陝西省西安市の人です。父親に従い職へ赴きますが、父の死により職を流浪しています。幼い頃から詩をよくし、韻律に詳しかったと言われます。同時代の文人であります元稹、白居易、王建らとの昭和がございます。詩の題にございます各漢集とは、漢集志士であった各という姓の人です。詳しくは分かっていません。漢集を寄すとはみかんを送ること。漢集志士であった各という人にみかんを送られ、それに応じた詩ということになります。詩形は七言絶句です。 一句ずつ見てまいります。一句目です。早期譲らず黄金の色とあります。早期は霜の降る頃のみかん、木というのは本来コンパスを意味します。円形のみかんを例えたものです。譲らずとは劣らないという意味になります。霜の降る頃のみかんは黄金に負けない色を輝かせます。2句目です。演出なお含む魚脂の香りとあります。演出は丸い形質のこと。ここでもみかんを表しています。なお含むとは今でも、やはり香りを含んでいるという意味になります。魚脂の香りの魚脂は本来は不正を取り締まる官職ですが、高潔な香りという意味をここでは持たせています。みかんを送ってくれた各魚脂の高貴な香りがします。3句目です。いずれのところか声を同じくして情最も異なるとあります。いずれのところとはどこ。声を同じくするとは名声を同じくすること。情最も異なるとは心持ちを異にすることです。あなた様と名声を同じくして心情を異にするお方といえばどこにいらっしゃるのかと問うています。4句目です。臨戦の大主釈迦の老とあります。臨戦の大主にあります臨戦は三国時代の後の文明です。現在の厚生省武州市の長官を指します。釈迦の老とは南朝宋の謝礼運のことで、臨戦内史の経歴があります。三句目を受けまして、そう、それは南朝宋の謝礼運殿でありましょうと匹敵する人物を挙げています。柑橘類を人柄や人徳の比喩に用いるのは蘇治以来の伝統であります。遠く南方から送られてきたみかんは味といい香りといい、送った人の思いと情けとに思いをいたさざるを得ません。肉目にあります魚脂の香りは、昔魚脂がチュクチュクする際に香を衣服に炊き込み香りをつけました。また観察魚脂は地方を巡察して不正を取り締まっています。清廉潔白で知られていました。この詩の現代語訳は以下の通りです。各官州獅子殿からみかんを送られて、霜の降る頃のみかんは黄金に負けぬ輝きを発し、丸い形からは今も消えぬ魚脂殿の高潔な香りが漂う。あなた様と名声を同じくし心情を異にするお方はといえば、臨戦の大使であった謝礼運殿でございましょう。このように訳してみました。今回は功労に水別せんとすれば喫憂寒橋と題してお送りしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第32回。お話は国学院大学名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は鏡幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。